加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル本氏と
部長こと平林、
マリエこと石川真由、
そして音楽担当ミキサーバンブー4名で本日はお送りをいたします。あー、今日はバイトのツッコン休み取りよったからな。仕事や何の仕事だったんやあいつな。困るわ、やってけへんのは。一人で寂しく机でも一生懸命拭いてる。コンコンコンコン言うてるけどちょっとほっとこ。あ、さっき言うて邪魔すんのやったら帰ってよ。
ほな帰るわ。
あ、帰って帰って帰って
邪魔すんで
やっぱり邪魔すんねんな。もう部長、部長、はい、今日は一人
内緒
来た来た来た、あかんや、また連れてたんじゃん。ほらほらほら、鍵開けとれ、鍵
あー開いた開いた。もう部長
最近ねどうもひっついてきよんのよ。
いや、ひっついてくんないけどな、合鍵作るな合鍵を。いや、ただね、その前に部長も閉めるな。
え、覚えてないんですか、この前ヨータマスターがそんな黒いんやったら、たそんな黒いんやったら合鍵あげるわって。
え、それちょっとこれ嫁さんに聞かれたら具合悪いな。
い
あ、それでこの間パトカーに捕まったかな。
でところで今日はツッコンは、
え、ツッコン、ツッコンなんかね、うん、別な仕事で忙しいねって。
何しとん、
うん、何しとんだよな、影の仕事って言うとったけどな。
あ、やばいな、それは
やばいわ。でね、部長、
はい、
先月、
うん、
淡路島からお酒買いましたよ。
はいはい、
もう一軒ね大きいお酒屋さんがあることに、うん、マスター気がつきまして、
はい、
ちょっとそのお酒をねご用意しました。お二人ともお口に合うかどうかは分かりませんが、期待できる、
うん、
お酒となっております。はい、では眉毛ちゃん、今日も頑張って私お品書きを書きましたので、噛まずに前回ごっつい噛んどった記憶があるんだよね、1ヶ月前やけど。最後まで噛まんと言えたらもうこら1万円ぐらいの報奨金やな。はい、ではどうぞ。
はい、ではご紹介します。今回は阪神淡路大震災で被災された淡路島にあります宮古美人酒造株式会社さんをご紹介します。宮古美人さんは今年4月13日の淡路島を震源とする地震でもボイラー貯水タンクの損傷などの被害を受けられた酒蔵です。昭和20年に淡路島南部の酒蔵10軒が志を一つに合併、酒名宮古美人はその中の1軒で、元伏見の酒造家の商標でした。創業当初に存在した様々な銘柄の中から一番響きの良い名前を採用した言われがあります。米の持つ滋味を味と香りにどう生かすかを課題とし、酒造りの基本である山灰仕込みを創業以来かたくなに守る時代にこびない正統派の酒蔵です。淡麗主流の時代にも時の流れに赴かず、酒造りの本流である手間暇かけた山灰仕込みをかたくなに守り続けています。数年前から数を求める蔵から質を求める蔵に大きく方向転換を図り、全国的にも数件といわれる天秤絞りにまろやかさが出るといわれる木桶仕込みにも取り組み、日本の伝承された技を大切にしながら新しい技術を加え珠玉の酒造りに取り組まれています。本日は全日空の国際線ファーストクラスで提供されています船掛け天秤絞りの純米大吟醸無限大をご用意しました。船掛け天秤絞りとは、もろみを丁寧に酒袋に 7-8 リットルずつ詰めていき、酒袋の上に盤木を重ね、天秤棒で少しずつ加圧をしながら酒を絞る方法です。今までの倍の時間を要しますが、絞られる酒は純粋な酒の香味を引き出し、芳醇な酒質を、あ、すいませんこれなんて酒質でよかったですか。
それ噛んだって言うねんでごまかしてるけど噛んだって言うねんで。
いやいや、なんて言ったんやろってや
つ、惜しいなと思ったけど、いやそれ噛んだんや
、はい、酒質を、
酒質やね、
はい、酒質を見ます。 都美人では全国に数軒といわれる昔ながらの天秤絞りを復活、限りなく最高のものを追い求めていく蔵の熱い思いを託し命名した極上の一品をお楽しみください。
なんか今日お風呂の中で喋ってるようなごつい、もう本人をみんなが見たらこう、いやこれ以上言わんとこか。うん、惜しいな、1万円かけとったのな、マスター。だから2箇所失敗したいな、厳密に言えば最初の方に1箇所ね。
まあ、あれはおまけでもよかったな。
おまけでもあれは許そうと思った。
惜
しい、許そうとマスター思った、この大きな心で。でも最後間違ったこと私じゃないよというような、
いや違います、
感じのせいにしたもんなお前。
いやどうでしたっけって、なんかキョトンとしてしまった。
いや素晴らしい、こうなんか会社の体質が疑われるな。
いや、まあさすがプロやね。
ああ、プロやな。まあそれをプロを生み出すこのバンバンという会社の体質をこう過去足は問わなあかんな。
今、
うん、夜中まで遅まであのミーティングしてる場合とちゃうな。上のしょうもないやつがいっぱい集まって
こらこら、
うん、
いやいやいや、
おもろいやんこれ。というところでね、
うん、
今日このお酒をご用意させていただいておりますが、
はい、いただきました。
まゆちゃん、都美人の最高峰無限大、
はい、
新聞にも何度かテレビにでも取り上げられたお酒だそうです、
うん、
これをちょっと継がさせていただきたいと思います。マスターね、毎回水煮を切って買ってるのに余計入れるな。
いや今日も一生懸命読んだなと思って。お品書き、
あ、もう仕事終わったって。
あのな、言うとくよ、綺麗に仕事したらな、仕事終わったでよ。もう2回も失敗してんねん、厳密に言うたらな、
はい、
それを許す会社の体質な。あ、今日のミーティングはそれやったやん。
そう、あいつどうするかって。
かや、そうや、
はい、
だからフェードアウトかなという状態に。
いや、もしかしたらもしかしたらカットアウトかもしれない。もういいよ。
そうか、朝来たら何しに来たんから来るかもね。
作れない。
こんなことはええから、いつものように乾杯しましょう。
はい、
はい、ではその前に、昨今の数々の災害により被災された皆様、世界中でね災害起こってるから、
うん、
もうあの被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方が一日でも早い復旧復興を心から記念したいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
飲みっぷりやね、眉毛いつもながらに。
いやー、このためにね、金曜日土曜日にね、タンブラーを持ってきてるんですよ。
このために、このために、なんかちょっと失言しそうやったから今言い止めたよね。今思ってたこと言ってええよ。もうこれ放送流れてないから大丈夫やで。
いやいやいや、このためにね。土曜日忘れたらあかんから前もってちょっと持ってきて。
土曜日誰も忘れへんやろ、まあ、金曜日来たらお前土曜日が来るっていうの覚えてるはず。
いやいや、持ってきてるんですよ。
そう、
でかいで、でも2合ぐらい入るでこれ
なあ。
な、遠慮してちょっとしか。
ところでお酒の味は、まあ、部長に聞こう。部長どう。
非常に芳醇。
芳醇、
うん、
あ、芳醇っていうのは香りが、
香りが広がり高く、うん、美味しいっていう。
美味しい、
うん
うん、
なんかちょっとあっさりするかな。美味しいっていうのもうちょっとうまいこと言うて。
え
どんな感じ。
プロプロプロ。
美味でございます。
美味。あ、怒られるで、都美人さんに。意味でほらほらほらほらほら。
いやでも都美人っていう名前は本当にぴったりな感じがします、
ね、あ、自分に。
いや、おこがましいです。あ、でこのお酒に。
お酒に、
はい、本当に美人な。
あ、そ う, あ、そう。まさか今日ね、今から車乗らないからまだ飲まねえね。帰ってから
ね、うん、いやもうあれへんで、ほとんど。
いや、ほんまや。
なんかすっきりした美人ですよね。
そうね、
あのギャルギャルシックなというか、
うん、そうそう、
派手な感じじゃなくて
上品な、
はい、大和撫子っぽい、
なんかお香を炊き込んでるような。
なんかだんだん頭の中で分かれになっていくよ。
で、なんかこうリンがチーンってなって
る。そうですね。
それなんかちょっと違うお店になっていくからね。そんなこと言ったらこの番組春夏秋冬になってまであかんよ、そんな。というところでね、あの防災ショットバーに来た限りはもう残す時間少なかったんでしょ。そんなことばっかり言うから、どっぷりと30分が防災漬けになっていただきますが、
はいはい、
シリーズ毎回やってますけれども、やっときゃよかった、やっててよかった防災式を本日もやりたいと思いますが、 もし明日大きな災害に襲われると分かったならあなたはどうするということで防災式という方程式を考えていきますが、部長ね、本日は先日って変な話だけどねあの内閣府中央防災会議が駿河湾から九州沖ね、深さ4000メートルの溝、まあ南海トラフというやつです、それを震源とする巨大地震の対策をまとめられたんですよね、部長このニュース知ってます、まあ、
知ってるも何も大変な数字やんか、
ごっついねこれ、
最悪の場合には死者32万人、経済被害が220兆円って推計される、220
兆円で、言いにくいな、
その被害をできる限り減らすために、官民が広域で対策を取るための法整備が必要やと指摘しているよ、南海トラフ地震では M9 クラス、まあ、マグニチュード9やね、クラスの地震が発生して、震度7を含む強い揺れと30メートル超の巨大な津波が広範囲で発生した場合には、国や自治体の支援が被災地域に行き届かなくなることが想定されるって、まあものすごい想定のニュースや。
そうやね。で国のね防災基本計画では食料や飲料水などのその家庭用備蓄が3日間分と今まで目安してたんですけども、これを1週間分に拡大して地域で自活せよっていうようなね、こういう発表がされたわけですよね、専門家から。でこの発表ね聞いたところで、部長今日もグループ分けちょっと考えてもらえます？
発表された想定から考えると、3日程度で大丈夫だと思ったグループと、1週間分の備えをしようと思ったグループの2グループに分類してみましょうか。
そう単純に分けるかっていうところやねじゃあ3日程度、今まで言ってたね3日程度で大丈夫だと思ったグループは、さて眉毛ちゃん、
はい、
どのようなことを考えます？
まあ、これまでの震災の経験から、3日もすれば誰かが必ず助けに来てくれるんちゃうかと思うんではないでしょうか。
そうそうそう、メディアでそういう風に放送されるからね、テレビなんかどんどんどんどんそういう刷り込みがあるから、なんか72時間という壁ばかりがこう取り立たされてしまってる。でもね、その阪神淡路大震災とか中越地震などは、まあ、ちっちゃなエリアで起こった強い地震、だから混乱してる被災地域からちょっと離れると普段と変わらぬ生活環境があって、企業とか公共の機関も被災地以外ではライフラインがほとんど無傷やったね、部長ね。
そうやね。
で東日本大震災の場合には津波によって沿岸部は大打撃を受けた、その広範囲で大きな被害が出たん、まあ出たんやけどね。
まあでも東日本大震災では東北道が全線活用できたんで、東北道を、背骨に例えてね、串の葉作戦と呼ばれる、東北道から直結してる国道を通じて沿岸地域へ物資供給ができた、そういう救援ルートが確保できたっていうことは、
そうね、これ国交省の連中一生懸命力を強めて喋ってますわ、串の葉作戦が成功した、やっぱり東北道とかっていうそのバックアップの道路が必要やったんですよっていうのは、確かにそうやなと。ところがね、南海トラフの地震となるとこれちょっと話がまた変わってですね、拠点となる東京都心部も交通麻痺、それからそこから伸びる東名高速も名古屋までが大打撃を、海沿い走ってるもんね、あんなアウトになるわね。あとは東日本からの関西への物資流入も北を回れば行くのかもしれませんけど途絶える可能性がありますよね。当然四国は全域で津波の被害で交通麻痺になってる、で中国地方や九州ルートからもなんとか通行可能だとしても、それぞれ沿岸部は津波による大きな被害で、支援ができる余力があるかどうかというところになるのかな、他も、眉毛。
でも北陸地方ですとか山陰地方からの支援っていうのは期待できないんでしょうか。
北陸や山陰からの支援っていうのがね、期待できたとしても、東京から九州までの広域な被災地を少数の未災地が支援する。
未災地って何？未災地って
被災していない地域。
縮めて未災地ね。
そうそうそう、ごめんね、分かりにくいから。
いえいえ、
そういう被災地が支援するっていうのはほぼ不可能に近いんちゃうかな、
うん、
まあ、当座は被災地自身で復旧復興を目指さなあかんっていうことやろね、
うん、
じゃあやっぱりもうしっかりとした準備とか備蓄っていうのをもう確保しておかなければいけないということですね、
うん、まあ、そう考えたら自分自身が他人や行政を当てにしないくらいの備蓄を心がけておかなければダメやいうことやね、
まあ、そういうことになるんやろね、うん、しっかりと自活せよっていうのがそこやろね、
はいはい、
じゃあ1週間分を備えようと思ったグループはどのようなことをまげちゃん考えるか、まあ、漠然としたらあかんので、もしも4人家族の場合はどのぐらいの備蓄を必要と思います、
はい、4人家族の場合ということなので、うん、1日3食で7日間なので、うん、3、7、21食。
よかった、21っていけてよかった。
ちょっと不安でしたけどね。
3、7、18とか言われてどうしようかなと
思う。3、7、21だから食べ盛りの子供がいたとしたら、うん、またその辺も変わってくるんですかね、ご飯とか、
うん、やるね。でもね、まあ、ちょっと待って考えてみたら、まあ、災害時というかね、もう被災してる中でお腹いっぱいにする必要はないんちゃうかなという、まあ、ここをよく間違えてみんな備えようとするからいっぱい備えてもたりするんだよね、部長ね、無駄にね、
うんうん、まあ、当然ね、備蓄も必要なんやけど、根本的に一時的な防災意識じゃなくって、この備蓄意識が継続しなければ、まあ、更新することを忘れてしまう。で、数年後に賞味期限が切れたことにも気づかずにやな、うん、災害が発生した時には食べることができへんというような備蓄品が山のように存在するというお粗末なことになるよね、
うん、
まあ、災害のたびに防災意識っていうのは上がるんやけど、でもこの一時的に高まる防災意識も時間とともに次第に喉元を過ぎていくということが起こってきます。スーッと消えていく、先ほど出ましたフェードアウトみたいなもんやね、
うん、ということは防災フェードアウト現象っていうこと
うまいこと言うな、防災フェードアウト現象ちょっと考えさせられる言葉やな、
うん、
まあ、なんでこのようなフェードアウトが部長人間の心理で起こってしまうんやろね。
これはね、普段馴染みのないもの、うん、必要としないものを備蓄したことで起こる現象や。
普段の馴染みのないもの、
うん
うん、
物置や押し入れの奥にしまい込んでしもって、うん、日常の中でね、目にすることがなくなってしまって忘れていく。
あ、普段使わへんからしもてまうということやな。あ、なるほど。乾パン屋さんに悪いけど、乾パンとかで普段食べんもんな。
そうやね。
なあ、そやから結局は備蓄やからって言って押し入れに入れてしまうんかな、うん、おげちゃんね。
そうですね。では部長、そういうふうにならないためにはどうすればいいんでしょうか。
当然日常的に使って、日常的に食べて、日常生活のサイクルの中に存在させるっていうことが一番大切やね。
まあそうやね。一時的なこう気持ちの高まりから大きな費用をかけて備蓄しても、こう日にちが経つと忘れてしまう、まあ、それよりも日々の生活、毎日の生活の中で使ったら買い足し、その買い足すのも少し余分に買っておくっていうことを部長考えたらいいということだよね。
そういうことですね、うん、普段の食料も同じことでね、
うん、
今までのなくなったら買いに行くっていう習慣を少しだけ余分に買ってなくなる前に購入しておくということを身につけて、うん、そのサイクルを習慣化させてしまうっていうことだよね、
うんうんうん、
まあ、例えば、備蓄食料も普段食べないものではなくて、食べたら食べた分は必ず買い足す、まあ、家庭の決まり事を作るっていうことですね。
あ、その防災の家族の決まり事というか、
そうそうそうい
うものを作るということでね、うん、逆に言えばそのなくなるほど言うたら一気に食べてしまうようなことをしないっていうことも備えの一つにも部長になるんかな。
そう、
食べきってまへんという。
そうやね、
ね、
うん、まあ、自分たちの好きなものとは言っても、まあ、生もんはあかん、
刺身とかあかんもんな
あかんね
足早いもんな、
まあ、まあ、できたら半年ぐらいの賞味期限があるもの、
うん、
でそれを家族で話し合って、うん、次の備蓄品の購入計画を立てる、うん、 そんな楽しく家族で防災会議っていうのをやったら、まあ家族全員が備えることの意識が芽生えて、うん、食べたら購入計画を立てるっていうぐらいの、まあ、サイクルが回っていく。
なるほど、
うん、私防災会議ってなんかこう眉間にしわ寄せて難しい顔でもなんか真剣に話し合わなあかんっていう、うん、なんかめっちゃ深刻でなんか暗いっていうか重たいっていうかそういうイメージを持ってたんですけど、そういう風に考えたらちょっと楽しいっていうか面白そうな備えになりますね。
そうね、うん、ということは眉毛は、私たちの過去アグリシティ防災会は眉間にしわを寄せて難しい顔でなんか暗いイメージを持っとったということが今マスターは分かりましたわ。
そんなこと、
うん、
いや、
まあ、あの人ら過去側でも防災防災言ってるけどなんか暗いネクラのお宅の集まりやでって言ってたんやろな。
言ってない、
そんなことやらこんなとこに熱の花つくねん
ねえ。
でもやっぱり思うのはやっぱこんな冗談もね言えるような会議っていうのがなあどの会社でも必要かもしれん。難しい顔で眉間にしわ寄せて会議したらやっぱりななるものもならへんし、下のものは働きにくい。これは私代弁してることではないけれども、
それはやね、トップがそういう雰囲気を作らなあかんよな。
あ、そうやな、
会社の会社はやっぱりな、経営者側がもうちょっと頑張ってくるやなあかん。
あ、そういうことやな。まあなんか楽しくてワクワクするような仕事もそうやし備えも一緒ですよね、うん、そうせんと継続できひんのんちゃうかって思いますわ。まあ、そうすれば災害は忘れた頃にやってこうへんということにならないで、うん、ね、あの日々の生活の中に防災意識を少しだけ忍ばせておく、これが眉毛ちゃん大事なこと。
はい、うん、まあ、一時的に大きな金額の出費っていうのは継続した防災活動につながらないっていうことですよね、うん、だから小さなことからコツコツと、うん、他人を当てにせずに、まあ、それぞれ個々の個人の単位で責任を持つ時が来たっていうことなんですかね。だから、まあ、なんか私がまとめるのも変なんですけど、今回の防災意識っていうのは継続に尽きるんかなと思うんですよ、うん、だからもう災害は忘れた頃にやってくると、忘れなければ小さな災いで済むっていうことなんですかね。
うん、まあ、ツッコおらへんけどうまいことまとめたというところで時間が参りました。
あれ参りましたか。
参りましたよ。
あのそんなこと言いながらもね、
うん、
水さして悪いんやけど、
うん、水さすんやったら帰ってよ。
あらあらお花に水をいやいやあのね、備蓄品も大変や、大切やけどね、うんうん、トイレはどないすんの。
トイレ、
うん、
あ、
くたら出さんのとあかんもんね。
そうやね、くたら出さなあかんから、うんうん、出すねやったらくたらあかんって言ったらこれえらいことなんで、ね、
ね、病気に。
それからこれトイレ問題というのは来月も眉毛ちゃん来てくれる。
はい、
いいと思うやろ。
あ、すいません、もう一回やってください。
もう一回30分やんのこれ。
いやいやいや、今のくだり
どこまで戻したらええんかな。今のくだりってトイレ問題でくだりって言われたらちょっとお腹痛なってきそうな気がすんねんけどな。でもトイレ問題ね、ほんまに大変みたいね。
そうやな、
うん、で生活用水っていうくくりになんねんけど、うん、これをしっかりと今やろうとしてんのがマスターのマンション、防災2号井戸っていう、1号井戸だけではこう、まあ、地域の人にも開放すると、うん、まあ、災害時にはこれうちのんだけですってやっぱり言われへんや、そんな。だからやっぱり地域に開放できるような井戸であったりとか、地域と一緒に共に戦うっていう意識を持つために2号井戸ができます、うん、だから皆さんも、やはりいつでしたっけね、
いつできるって。
え、7月の終わりぐらいかな。では7月の終わりには
バンバンの取材をお待ちしております。
では、はい、来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、さよなら。
ありがとうございました。